毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ今日も始まりました放課後ラジオの時間です。この時間はスタジオに高校生の皆さんをお迎えして、いろいろ学校生活の様子などをお聞きする番組です。今日スタジオにお越しいただいたのは三田西陵高校から、この方です。こんにちは。
こんにちは。
はい、ではお名前からご紹介ください。
はい、2年生の横井亮大です。
はい、横井くんよろしくお願いします。
お願いします。
だいたい横井くんと喋るときってこう1対1の時が多いですね。
あ、結構1対1の方が多いですね。
そうですね。今日何回目ぐらいになりますか？もう5回目か6回目ぐらい。
そうですね、それぐらいの回数になりますね。
そうですね。でも2年生で、
はい、
ね、春から3年生になりますね。
そうなんですよ。
早いね。
受験生ですよ。早いですね。本当
そうなんだ。そんなところで時間の流れをね感じますけれども、まあ、この1ヶ月の様子をですね、ちょっと三田西陵高校の様子を紹介してもらう前にですね、今日振り返って印象に残っていることを教えてほしいなと思いますけど、これいかがでしょうか？
今日振り返ってはですね、うん、やっぱり今日の昼食ですね。
今日の給食？
あ、
昼食。
昼食、
ね、あ、昼食、はい、はい。お昼ご飯。
お昼ご飯。
どんなことが印象に残ってるんでしょうか？
今日はですね、うちのお父さんとですね、うん、ちょっと家の近くのとんかつ屋さんに行ったんですよ。
いいですね。はい。
で、そこのとんかつが結構前から気に入ってた場所で、ずっと行きたいなって言ってしばらく行けてなかったんですけど、今日ちょうどお父さんが予定が空いてたんで、
時間があって、
はい、はい、で僕も今日学校やお休みやったんで、
あ、休みやったんですね今日。
だからちょっと、今三田西陵は入試関係でちょっと学校がお休みになっ て, てって感じなんで、はい、うん、ちょうどその時にうちのお父さんも予定空いてるんで、一緒に行くかってお父さんに誘われて、うん、
お、いいね、
はい、今日行きました、
うん、お、行きました。そのお店とんかつが有名なんですか？
あ、とんかつがすごい美味しくて、で自分の好みの食べ方が塩で、
塩
オンリーで食べるん
ですよ。へー、ソースかけずに？
そう、ソースかけずに、お塩だけでいただくんですよ。
そうなんだ。分厚いの、とんかつは？
あ、結構分厚いんですけど、油が甘くてですね。
へー、すごい。
自分結構、最初食べた時すごい驚いたの覚えて
る。感激した。
はい、感激っすよ、もう。
とんかつの豚肉の油が甘い。
そうっす。
衣はどんな感じ？サクサク？
衣はすごいサクサクで、うん、かといって全然油っぽさもないっていう感じで、絶妙な、
そうなんですね、
美味しさでしたね。
そのお店はどうやって知ったんですか？
あ、ちょうど本当にもう自分が住んでるところの、うん、
近所にある、
近くに新しくできて、
で
結構そこのお店は結構いろんな、うん、お店来たりとかしてたんで、
あ、その場所に、
はい、
ついにじゃあそのとんかつ屋さんがやってきた。
あ、そうなんですよ。
で前から気になってて、
前から気になってて、
久々に行きたいなと、
はい、
ちなみにお店の名前は
さくらっていう名前のとんかつ屋さんで、
あ、そうなんですね。
結構あれなんですよ、お店の雰囲気とかもすごいなんか落ち着く感じ、
落ち着く
和風な感じでですね。
そうなんですね。じゃあそのさくらさんはとんかつが専門店、
はい、とんかつ専門ですね。とんかつの他にもなんかミルフィーユカツとか、
へ、
まあ、エビフライとか、
エビフライも
結構いろんな揚げ物やってるって感じですね。
あ、そうなんですね。じゃあ機会があったらさくらさんですね、
はい、
北区にあるんですか？
あ、北区にあるところですね。
もう皆さんねご存知かもしれませんけれども、とんかつが美味しい。じゃあとんかつ定食？
あ、とんかつ定食です。
お、あと他にはとんかつ以外にはどんなものがついてるんですか？
と
ん
かつの他にはですね、しじみ汁とか、
お
で、あとキャベツ、
結構、ね、
量多いんですよ。
あ、山盛りキャベツ
で土鍋で炊いたご飯、
おお、すごい。
で漬物って感じ。
あ、いいですね。
すごい豪華なんですよ。
いいですね。お腹空いてきましたね。いいな。じゃあ久々お父さんと一緒に、
はい、
どんな話するの？お父さんと高校生で、
お父さんと、まあ学校での生活だったりとか、
うん、
まあ勉強だったりとか、で、あとまあ今後の予定とか、
今後の予定、
まあそんな感じですね。
今後の予定、将来のっていうこと、それとも今日のこの後の予定のこと？
あ、今日と将来
ですね。今日と将来。そうなんだ。じゃあ今日ラジオの収録あるよっていう話もしたんですか？
あ、そうです。
お父さんなんておっしゃってました？
お前すごいなーって。
嬉しいね、
はい、
ぜひお父さんに聞いてもらってないですか番組。
あ、お父さんあんまりラジオを聞かないんで。
いそうなんだ、
はい、
せっかく息子さん出てるからね聞いてよお父さん言って。
あ、じゃあちょっと今回言ってみます。
きちんとしないといけないじゃあね今日ね。
はい。
なかったんだけど、お父さんとじゃあこう普通に話したりするんですね。
はい、結構普通に話したり、
うん、仲いい。
あ、仲いいですね。
お、
結構
いいですね。そうなんだ。じゃあ今日振り返るとお父さんとお昼ご飯行ったと、
はい、
美味しいとんかつ食べたということですね。でさっきお話で少しありましたけど三田西陵高校入試で、
あ、今お休みなんですよ、
ね、そういう時期なんですね。じゃあこの1ヶ月あれですか、まあ、そういう準備とかあったりで在校生の皆さんは時間に余裕があったりとかしたんですか。
あ、結構時間に余裕ありました。部活とかも基本できなくて
お休みになりますもんね。
もう学校閉鎖状態になってるんで、
うんうん、その間どうしてたの。
あ、その間もテストがちょうどもう目の前なんで期末テストが、
あ、期末テストがあるんですね、
はい、
なる
ほど。それの勉強したりとか、うん、まあ、あのちょっと自分が気になってた場所行ったりとかっていう、う
ん、どこに行ったんですか。
あれ一博なんですよね。
ああ、人と自然の博物館。
そうですね。はい、人と自然の博物館
ありますね。はい、
あそこ、もう小学校2年生ぐらいの時に最後行って、
それ以来、
それ以来だったんです。結構その最後に行った時に結構面白いなって思ったりとか、
展示してた内容とか見て。なんで行こうと思ったんですか。
いや、もう本当に行く場所が単純になかったのと暇
いや、期末テストは控えてるんでしょ。
あ、まあそうですけど
勉強しないと
けど、まあ
気分転換でね、まあ時には必要ですね、そういうのもね。
なんか行ける場所ないかなと思った時にふと一泊って行こうかなと思って。
小学校2年生以来だと。
はい。
おお、久々に行ってみてどうでしたか。
いや、もう全然変わってなかったですね。
あ、変わってなかった。ああ、よかったですね。
昔のままって、多少変わってる場所とかもあったんですけど、
展示内容はね、うん、
でもやっぱ、あ、懐かしいなこの展示みたいな。
そうなんですね。
心に染みるみたいな。
染みるわ。
そういう、
どんな展示を見てそう思ったんですか。
あの、例えばあの野生動物の剥製だったりとか、はい、ね、はい、あの足跡だったりとか、うん、あの木の、あの剥製ですよね。あの木が、あの展示、世界の木とか花とか展示してる場所があって、そこも全然変わって
なかった。
そうなんですよ。雰囲気とかも結構静かな感じなんですけど、
落ち着きますね、ゆっくり見るもんね。
もう、あ、落ち着くみたいな。
よかったですね。
そういう場所でしたね、本当。
じゃあ、あのフラワータウンにある人と自然の博物館に行って、はい、で以前スタジオがハニー F のスタジオがあったフローラ88も解体工事がだいぶ進んで、
あ、そうでした ね、 ね、もう今もうなくなって、
そう、さら地状態になってますよ ね、 ねえ、ちょっと寂しいですけれども。
そうです ね、
ね、じゃあちょっとそういうところを見ながら過ごしてて、はい、で期末テストはいつあるんですか。
期末テストはですね、もう19日にあるんですよね、
う
ん、
お、今週？
今週です。
あら、大変じゃないですか。
あ、まあ結構大変ですけど、結構時間余裕あったんで。
余裕あるね。じゃあもう勉強対策は準備大丈夫なんですか。
もうほとんど終わってるって感じです ね、
すごいね。あとテスト受けるだけ、
はい。
初日はどんな教科があるんですか、期末テスト。
初日は国語と、
国語と
世界史があ
ります。世界史、世界史って今どのあたり習ってるんですか、2年生のこの時期って。
世界史今はイギリスですね。
イギリス、
あの16世紀のイギリスをやってます。
誰が出てくる時代ですか。
今でしたら、
テスト出るよ
ジャックリーだったり。
ジャックリーさんって何した人。
農民改革で、反乱を起こした
方
なんですけど、そういう、あと、ユスティニアウス大帝とか。
その大帝さんは何、どんな人なんですか。
あれ、国の王様で、結構、濃度制っていう、いろんな制度とかを整えた大王、
ね。大王なんですか。
はい、大王です。
すごいな。
まあ、そういう人たちが活躍してる時代ですね。
16世紀、
はい、
ざっくりな。
ざっくりですね。もう あれなんですよ、結構広いんで
範囲がね、
はい、
難しいよね世界史ってね。
結構難しいですね、覚
える範囲がね広すぎてね。じゃあヨーロッパ中心なのかな、その時代
って。まだ今回はもうヨーロッパ中心って感じですね。
なんかよく似た名前ね出てくるし、カタカナいっぱいあるしね。
あ、そうですね。
なんか日本史と連携してくれたらこう覚えやすいかなっていう時思ったことあったんですけど。
あ、でももう世界史と日本史、うん、もう別々の
別々でね
授業なんで、
うん、
もう全然違うって感じですね
でその頃日本は何時代、戦国時代ですか。
戦国です ね、
うん、ねえ、そう思うと地球の裏側ではこんなとこあるんだなっていうのをねイメージしながら覚えられたらいいけどね、
はい、
なかなか大変です ね、
結構なかなか大変です ね、
ご苦労さんです、勉強頑張って。国語はどんな問題でそう。
国語はですね、あの今やってる教科書の内容だったりとか、うん、で、あのその人物 の、
はい、
あの感情表現ですとか、 あとあの漢字だったりとか、
漢字、ね、
そういう問題が出るかなっていう感じです。
文章問題。
あ、文章問題ですね。
なかなかどんな勉強したのかもう忘れてしまいましたけどね、高校2年生の国語ってね、授業ねしてたと思うけど覚えてないな。もう、得意な教科横井君はあるんですか。
僕の得意な教科は英語ですね。
英語、そう、英検ね受けてましたもんね、はい、今何級でしたっけ。
あ、今英検2級の1次通って、
はい、
あの3月に2次試験があるので、それの勉強もしたりとかって感じですね。
勉強はしんどくないですか、英検の。
英検、まあ、やっぱ単語だったりとか覚えるのはしんどいですけど、あ、まあでもやあの自分の苦手な数学とか
数学苦手なんだ、理
数系の勉強に比べたらもうはるかにマシだなと思ってるんですよ ね、
理数系はちょっと苦手。
本当に苦手ですね、やっぱりあそこは
そうか、高校になるとちょっと難しいもんね、理数系はね、はい、じゃあ得意な、まあ、英語とか国語とか、はい、文系を今一生懸命
やってる感じです。
そうなんですね。期末テストが19日からということですね、
はい、
ぜひあの実力ね勉強通りの発揮できるように祈っておりますけれども、はい、で、部活の方はじゃあちょっとお休みの期間が、
あ、結構長引いてますね、
あるということですね。今後の予定とか決まってることとか、こう今取り組もうとしてることとかありますか。
あ、今後の予定としては、まあ、うん、球技大会があるので、
うん、
それの司会進行をやったりとか、
う
ん、あと、
ね、
来年度の新入生の、うん、
はい、
に対するあの部活動の宣伝の計画を練ったりとかって感じですね、
は
い、今は。
それは各部の、それと放送部の、
あ、各部でやってるんですけど、
それを放送部が、
あ、そんな感じですね、
担当する、
はい、
お、それはあれですか、映像作品ですか。
あ、映像とあと紙 で、
紙で
ダブルでやらないといけないんで。
放送部今何名でしたっけ。
放送部今3名
です、ね、3名で頑張って活動してますけど、じゃあ来年度ね新入生入ってきますから、はい、放送部にぜひね、
ぜひ来てほしいです。
放送部こんな部活ですよってなんか PR する部分ありますか。
まあ、やっぱり放送部はですね、人と接することがかなり多いんで、
うん、
やっぱ自分の思いだったりとか、うん、意見とかをハキハキ言えるようになるっていうのは、
うん、
ここの部活のアピールポイントなんじゃないかなと思います。
あの自分の意見を発表するのが慣れてくる、だんだん、
はい、
活動してると
結構慣れてきますね。
初心者の方でも OK なんですね。
あ、もう初心者の方でも OK です。
大歓迎と、
ね、大歓迎です。
今、部員3名ということですけど、春から1年生たくさん入ってきてほしいですね。
本当そうなんですよ
、ね、
もうそうしないとお仕事が
ね、3人で振り分けるのはね、
3人で振り分けるの辛いんで、
大変ですよねだってあの体育大会とかね。
そうなんですよ、いろいろ
あれもね、
あの学校行事とかも仕切らないといけないんで、
ね、そうか。
まあでもその分はあの達成感とかもありますし、結構自分の後々ためになることとかも多いんで、
話すことって社会人になってからも多いからね、そういう機会ってね。
あ、そうですね、うん、
あの皆さんの前で話す機会ぜひこの高校生のうちに経験しておくと、後々ね、
はい、
この経験生きてきますからね。そういったまあ活動があると。他には何か取り組んだこととかありましたか。
あ、今回、うん、あの自分たちはですね、うん、あの高校生献血ラジオ CM コンテストっていう、うん、
前回ねお話ありましたね。
あ、そうなんですよ、はい、あの 関西ラジオさんと、うん、あと赤十字さんが主催となって行っているコンテスト、う
ん、ラジオ関西さんね、
あ、ラジオ関西さんそうですね
ラジカンラジカンって言いますけど、あ、ラジカンと献血 の、はい、
そうです
のコンテストがあって、もうあったんですか。
あ、もう終わってもう作品提出してるって感じですね。
そうなんだ。どんな作品になったんですか。
あの未来が舞台、私たちの場合は未来を舞台にして、はい、その博士とロボットの掛け合いみたいな感じで、あの献血の魅力を伝えるっていう動画というかラジオを作りました、
ね、ラジオ CM、
ラジオ CM 作りました。
何秒の CM だったんですか。
あ、1分の CM になりました。
結構あるね、1分
結構意外と長かった
長いと思う、1分は。
でも実際にやってみたらすごい短いって感じましたね。
そうなんですね、
はい、
伝えたいことは盛り込めましたか、1分に。
あ、結構乗り込めました、いろいろ入れ込めましたね、
うん、もうあれですか、審査されたんですか、その
CM は。いや、今はもう審査中ですね。
そうなんですね。これ何か賞取ったらどうなるの、この CM は。
賞取ったら、うん、
どこで流れるの。
あ、流れますね。あのラジオで流れたりとか、
ラジオ関西さん
とか。あ、はい、そうです。で、賞状もらったりとか、
お
で、あの読書カード、
読書カードもも
らえたりとか、いろいろあるんですよ。
これは兵庫県の高校が対象。
あの兵庫県の高校が対象って感じですね。
ぜひ、じゃあね、いいとこ行ってほしいですね、
はい、
今審査中ということで、3人で頑張って作ったんですか。
あ、頑張って作りました。
なんかハプニングとか起きなかったですか、大丈夫でしたか。
あ、ハプニングとか特になかったんですね。
あとでこう録音して編集したりとか。
あ、そうです、そうです。
そうなん、まあ、実際そうやって作っていきますからね、 CM もね、
はい、
じゃあその献血ラジオ CM の作品を作り終えたということですね。でまた放送部の活動としては、これか、まあ部活動紹介とか、球技大会もあったのかな。
あ、球技大会まだ。
あ、これから。
これからあるんで、それの司会進行の練習したりとかって感じですね。
どんな種目するんですか、球技大会は。
球技大会は今回はドッジボールとサッカー と、
サッカーと
で、あとバレーボールですね。
バレーボール、はい。
まあ、それらの練習ですね。どういう実況すればいいのかみたいな
そう、実況するのね、
はい。
実際試合にも出るんですか。
あ、試合にも出たりしますね。
お、
多学年の方の
そうなんです、ね、
やったりとかって感じですね。
1年生2年生。
あ、そうです、そうです。
3年生も。
あ、3年生はもう卒業
あ、そうか、
しちゃうんで。
じゃあ1年生2年生で、
はい、
そうなんですね。球技大会がこれからあるということですね。その他学校の動きとしては今後どうですか、決まっていることありますか。
学校の動きとしては、まあ、うん、今言っちゃった、もう ほとんど言った感じです
ね。全部出ましたか、
はい、
でもう期末テストが終わったら春休み、
はい、
春休み何か予定とか決まってますか。
あ、春休み、まあ、ちょっとあの家族でとか、うん、遠く行こうかみたいな。
遠くに行こう、
はい、
いいね。
大まかにもそれぐらいしかまだ決まってないんですけど、
雪を見に行くのか暖かいところに行くのか。
あ、確かにそういうのもちょっと気になりますね。
ねえ、ウィンタースポーツとか今ちょうどね、冬のオリンピックしてますけど、どこ行くのはどう、ウィンタースポーツ。
ウィンタースポーツはあんまりやったことないんですけど、今、うん、あの東京オリンピックやってるじゃないですか、うん、スノーボードとか、
うん、スノーボードやってるね。
あ、それとか家族で見て、うん、あの結構盛り上がってましたね。
あ、すごいね。
すごいですよ ね、 ね、あんな高いところまで
飛んでね、くるくる回ってすごいよ。あれはどれやってみたい、どれか出場するとすれば。
出場するとすればやっぱ自分はスノーボードを、
スノーボードやってみたい。
やっぱあれぐらい飛んだらやっぱ気持ちいいだろうなって。
ビッグエアでしたっけ。
あ、そうそう、
ハーフパイプとかね。
ハーフパイプとか。
そうですか。いろんな種目ね、みんなで見る機会ありますけどもね、日本の選手も頑張ってほしいですね。
はい、
はい、じゃあ、まあ、家族の旅行がちょっと春休みあるかなと。
まあ、そういう感じですね、
はい、で春からはついに3年生。
はい、3年生です、
ね、なりますね。いよいよどんな3年生になっていきたいですか。
まあ、そうですね、部活とあと勉強を両立できるような、
うんうん、
でかつ、まあ、 受験勉強対策もできるような3年生になりたいですね。
そうですね。まあ、高校最後の高校生活1年が、ね、始まりますからね、
はい、
高校生のうちにやっておきたいことってあります？
あ、高校生のうちにやっておきたいことはやっぱ腕立て伏せ100回できるようになりたいですね。
今何回なんですか？
今90回
なんですよ。すごいね。
連続で90回なんですけど、
休憩なしで？
休憩なしでなんです
よ。
そこからなかなか100回行くの難しくて。
90すごいね。
はい、毎日やってます。
毎日やってんの？
はい。
おお、そうなんだ。あれ下まで行くんですか？つけて？
あ、つけてやるって感じですね。
そうですか。その100まで、その10回がなかなか、
なかなか難しいんですよ、その10回を埋めるのが。
そうなんですね。
そうですね。
それを高校生のうちに、
高校生のうちにできるようになりたいです。
達成したいと。そうですか。じゃあぜひ腕立て伏せね、頑張っていただいて、はい、ということは腹筋とか背筋もやってるんですか？
あ、もちろんやってます。
ちなみに腹筋は何回してるんですか？
腹筋は毎日80ぐらいですね。
毎日80回。
はい、たまに70回とかもありますね。
たまに70回。
はい。
すごいね。毎日。
毎日です。
あ、もうじゃあ筋肉痛とかならない？
ああ、もう大体ならないですね。もう毎日やってるんで、もう
毎日やると。
はい。
でも最初のうちは痛くなってました？
あ、もう最初のうちはすごい痛かったですね。もうやってる最中結構体が重くなったりとか、ね、腕に乳酸溜まったりとかで、
あ、痛くなって、
痛くて痛くてって感じです、ね、
最初何回ぐらいだったんですか、腕立て伏せは？
最初は、高校1年生なりたての頃はまだ30回ぐらいしかできなかったんで、
う
ん、
それもすごいね。スタートがすごいね。そもそも、
まあ何回、まあ運動とかはしてたんで。
ああ、そうなんだ。あの、ランニングに出たりもするんですか？
あ、ランニングしたりしますね、やっぱり。
じゃあしっかり体鍛えてるということですね、はい。じゃあ風邪とかも全然ひかないでしょ
う？ああ、もう風邪は結構ひかなくなりました ね、
ねえ。
もう小学生の時とか中学生の時はもう何回も風邪ひくみたいなことがありましたけど、
高校生になってからは
もうほとんどない
です。全然、はい、すごいね。やっぱり鍛えないといけないのかな、体ね。
まあ、体鍛えたらいろいろいい面もありますし、
いい面がある。
はい、結構健康的な毎日送れるようになるんで。
いいですね。じゃあ健康な3年生になって、
はい、
で英検の方も頑張っていただいて、
はい、
ね、
頑張
りたいと思います。では、いつも、ね、お聞きしている最後の質問ですね。将来の夢ですけれども、横井君の将来の夢改めて教えてください。
はい、自分の将来の夢は警察官になることです。はい、
警察官でもあれですよね。
あ、機動隊。
機動隊ですよね。
はい、機動隊です。
それはもう変わらずブレず。
もう一切変わらずブレずって感じです。
前聞いた時はどこの県のどこの機動隊がいいですかって聞きましたけど、最近はどうですか？
あ、最近はもう大阪府警行こうかなって考えてますね、やっぱり。
行きたいなと。
はい。
それはもう変わらないんですね。
もう変わらないです。
大阪府警の機動隊の魅力はどういったところにあるんですか？
あ、やっぱり大阪府警といったらすごい怖いっていうのもあるんですけど、やっぱみんな強そうですし、いざという時のためには市民の前に出てやるっていうのは、やっぱあそこがかっこいいなって。
そうなん
ですね。やっぱそういうところから憧れで。
あ、そうなんですね。
大阪府警の方入りたいなって思ってましたね。
今は勉強と体力をしっかりつけてると。
はい。
そうですね。じゃあ大阪府警の機動隊になれるよう取っておりますんで、
はい、ありがとうございます、ね、頑張ります。はい、
結構三田もお巡りさん住んでる方いらっしゃいますからね。
あ、そうなんですか。
なんかアドバイスくれたらいいですね。
あ、確かにそうです ね。アドバイスもらったら結構嬉しいですし、
励
みなのね、励みもなるんで、
ぜひ横井君に警察官になるためにアドバイスね、よかったら皆さんメッセージお待ちしております。ではリクエストナンバーね、最後お答えしたいと思いますけども、今日はどんな曲をお持ちいただきましたか？
今日はですね、花さんのですね、うん、コールドナイトという曲を持ってきました。
はい、この曲のおすすめポイントはどんなところでしょうか？
この曲はですね、結構歌詞に意味が込められてまして、はい、
うん、
やっぱ最初は結構自虐的な感じはあるんですけど、うん、曲が進んでいくことにですね、
うん、
それでも自分は頑張るなっていう、
うん、
結構励みとか元気とかを与えてくれるような曲ですね。
ゃあこの曲を聴きながらまずは期末テストをね、
はい、
頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
はい、ということで今日の放課後ラジオの時間は三田清涼高校放送部から横井亮大君でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。